Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い日が続きますね。こんな真夏の暑い時には、外に出て歩くのも大変ですけれど、西宮の市民というのはこういう時でもやっぱり幸福感感じられるんですね。市内にはたくさんの博物館や美術館がありますから、順番に見て回ってても結構涼しい思いもできますし、文化に親しめることもできるわけですね。そういう意味で今日もこの暑い時に博物館を訪ねようかな、それが一番やと思っております。ちょっと面白そうなタイトルの展覧会が催されてますので、そちらへ行ってみたいと思いますが、倉掛町の博士が記念酒造博物館です。皆さんもご一緒に行ってみませんか。こちらでは館長補佐の壇上原さんにお話をお聞きしようと思います。壇上原さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
またお邪魔します。
ようこそお越しいただきました。ありがとうございます。
お願いします。ご案内いただきまして、ちょっと面白そうやなと思って足がこっちへ向いたんですけれど。
ありがとうございます。
タイトルですね、はい、謎解き錦絵。
はい、
これだけでも面白いなと思うんですけど、錦絵でどんな謎解きをするんかなと思いますが、
はい、
そこにまだヒストリー、ミステリー、パロディーとカタカナの3つの言葉がつながっている。どんな展覧会なんですか。
ありがとうございます。この展覧会は、錦絵、錦絵というのはもう皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、
とても美しい絵ですよね。
はい、そうですね、はい、版画で多色刷り の版画になります。
はい、
で、錦織のように美しいということで錦絵というふうにも呼ばれたというふうに言われているんですけれども、その版画の錦絵ですね、
はい、
それを展示に取り上げまして。
たくさんあるんですね、
はい、
これね、
はい、
それをずらっと並べてくださったわけです。
でそれぞれ実は絵のテーマがありまして、
はあ、
ただ見ているだけでは、わあ綺麗だな、わあ面白いなっていうところなんですけれども、
はい、
実はその絵にはそれぞれ何か描かれているんですね。そのテーマを私たちなかなかもう今は何をテーマにしているのかっていうのが謎になってしまったということで、そのテーマを探るということで謎解き錦絵というふうにテーマを決めました。
ああそうか。でそのテーマの中にいろいろあるよということで、
はい、
カタカナの言葉が出てくるわけですか。
そうですね、歴史物語でしたら、はい、ヒストリーですね。
そうですね。
でちょっと不思議な話、
はい、
怖い話でしたらミステリー。
なるほど。
あと実は言葉遊びですとか掛け言葉、文字りの世界というのがありまして、それをパロディーというふうに、
はい、なるほど、
はい、いたしました。
はあ、他にもいろいろジャンルがあるんでしょうけれど、あ、はい、今回はその3つの言葉をキーワードにして展覧会していただいているということなんですよね。
は
い、
そうですね、
はい、随分たくさんありますけど、これ全部で何枚ぐらい今日は出てますか。
そうですね、明治の10年代から20年代にかけての錦絵なんですけれども、はい、錦絵だけで64点展示をしています。
たっぷりあるから、もうゆっくり見てたら本当堪能できそうですね。
はい、
なるほどね。先ほどもちょっとお話ありましたけど、錦絵というのは多色刷りでとっても鮮やかな色合い、
はい、
ということなんですけど、この頃の日本の絵画っていうのは、
はい、
もっと昔から伝わっているのは軸になってたりね、山水とか、
はい、
よくその花鳥風月とか言いますやん、それを軸にしたりと、
はい、
あるいは屏風にしたりとか、
はい、
いうのよくありますね、
はい、
額に入っている場合もあります。でこういう形っ というのはもう少しこう小型っていいますか、
はい、
の今でいう画用紙1枚みたいな大きさでですね、
そうですね、
そういう絵がこう広まっていった、これはやっぱり版画っていうのができてきたからということでしょうかね。
そうですね、版画ですと、まあ、あの手に取りますので、はい、あのじっくりとまあ手のひらの上に乗せて、あのその細部までまあ眺め回すということができますね。ですので本当はあの実は今この飾ってある錦絵もですね、うん、間近で見ていただければ、はい、実はあの紙のところにこうちょっとこう凹凸が、まあ、今でいうエンボス加工のようにちょっとこう空刷りというちょっとこう凹凸を出すような刷り方をしていたり、
は
い
は
い、
そうですか、
あと表面をですねこうキラキラとこう光らせるような雲母という鉱物をこう散らしているんですけれども、はいはいはい、キラ刷りというような技法を使って刷られているものもありまして、やはりこういった刷り物を間近で見ていただくのが本当はあの、ね、一番、はい、堪能していただけるんですけれども、
ね、
はい、
だから日本画という大きなジャンルの中で先ほども言いましたような軸とか掛け軸とかあるいは額縁とかあるいは屏風とかっていう、はい、お部屋の中で飾られて、まあ、調度品としてあの扱われていたような芸術美術の世界からだんだんこう住んでいる生活の中でも手近なところで置いてしょっちゅう見れるっていうか、
はい、
であの見た後はちょっとあの包んでしまっておくとかですね、そういうふうな形のものにこの絵画そのものが変わってきた時代っていうのがあるんでしょうね。それがあるいは浮世絵と言われたり、
はい、
浮世絵とこの錦絵との違いっていうのはもう明確な違いっていうのはあるんですか。
もうあの全部まあ版画は版画なんですね。
ですよね、
はい、ただその錦絵に関してはそのすごくまあたくさんの色多色刷りであるっていうところがやっぱり一つの大きな特徴ですね。
そうですね、はい、そういう意味ではあの浮世絵の展覧会じゃなく錦絵の展覧会、今回とっても賑やかしい華やかな展覧会という感じもします。
はい、
それから陳列も先ほどのお話でありましたように、ヒストリー歴史の部分であったり、あるいはミステリーというのをタイトルにされていたり、あるいはこうパロディをタイトルにしている、それぞれ分類して展示されているので見やすいという意味でも分かりやすいなという感じがします。
ありがとうございます。
順番に見てい
き、はい、よろしくお願いします。
一番最初 の作品ですけれど、
はい、
これは
ですね、はい、あの源氏五十四条というあの豊原国親という方が描かれた版画になるんですけれども、あのシリーズものの版画になりまして、あの源氏という言葉からちょっと想像していただけるとお分かりの方もいらっしゃるかなとは思うんですが、源氏物語 の話から想像着想を得たシリーズものの錦絵なんです。
じゃあ作家が源氏物語をイメージして、
はい、
その中のこの段とかこの部分とかを絵にしたという感じなんですか。
そうですね、ただその源氏物語からヒントを得てるっていうのはあの城の名前ですね。であとはですね、その源氏物語の内容を絵にしているというわけではなくて、ちょっとまあその当時風のまあ情景なんかがまあ描かれていたり、そのまあ国親さんという画家なりのそのちょっと文字に、まあ、パロディが描かれているわけですね。
やっぱりパロディなんです、
はい、
この絵ですけれど、
はい、
あの普通のお部屋にですね、男性の人がちゃんとこう、はい、立派なあの着物を着て座っていらっしゃる、
はい、
床の間の前ですね、
はい、
で女性が一人立って今この掛け軸を掛けましたよ見てくださいみたいなスタイルですね、
はいはい、
その掛けられた軸ですか、
はい、
これが問題なわけですか。
そうですね、実はですねこれ源氏物語のそのもみじの画というところから題名を得てまして、あのこの源氏五十四条の中でももみじの画という名前が付けられています。
そうなんですか、
はい、でただまあもみじの画のストーリーが描かれているわけではなく、あの掛け軸に描かれているのが実はあの有名な遊女高尾という名前の遊女が描かれています。
高尾さんが描かれている、
はい
はい、
でこの高尾という遊女の名前なんですけれども、
はい、
高尾というのがもみじの名所でもあるということで、この遊女の高尾を描くことによって暗にもみじを 表しているわけですね。
そうですね、北の京都の北の方にあるあの高尾でしょ、はいはい、でそれが、まあ、あの遊女高尾の名前と一緒やと、はい、いうことでかけられているわけです。
そうですね、で、まあ、遊女高尾を描くことでもみじもみじのが
連想しますね、
連想しますということが描かれているのだと思いますね。
なるほど、じゃあ、まあ、もみじの段のことを源氏物語の中からそのまんまにするんではなくて、
はい、
高尾山を使ってどうぞイメージしてください、
はい、
と言わんばかりの絵で、
そうですね、その、まあ、ちょっと欠けているという、
なるほど、錦絵というのはそういうところがあるんですね。面白いですね。でも鮮やかでとっても綺麗な、
そうですね、本当に赤がとても目立つ、
はい、はい、ですね、緑と赤の対比がとってもいい、はいはい、同じような、意味合いの絵は他にもあるんですね。
そうですね、例えばもっとあの簡単なところで言いますと、はい、この明石という
絵が
ありますね、
はいはいはい、
源氏物語の明石という名前からつけているんですけれども、はい、まあ、明石の絵の中ちょうどあの女性がですね、はい、あの安藤に明かりをつけているという、
そういう絵ですね、
はい、絵になっています
。障子の前廊下かもしれないですけれど、はい、あの安藤があってその横に立ってらっしゃるのが女性、
そうですね、
綺麗な女の人が立って、
遊女ですね、
はい、
でまあ、明かりをつけている姿で、はい、その明かりをつける明石っていう、
明石って言いますもんね。
そうですね、
はいはい、
でそれと明石をかけている。
なるほど、そう、なるほどね。
ちょっとあのこういう絵で、うん、あの続いていくというあのシリーズになります。
こういう扱いがされていますよというのがあるわけですね、はいはい、へえ面白いなこれは。なるほどね、そういうあのパロディというふうな、はい、扱いをされた絵があの壁にずっとショーケースの中に並んでますか。これ一つずつ、はい、あの歌もあの一緒に書かれてますし、
そうなんです、ね、
解説文もついてますから、はい、これを読みながらこう絵と見比べていくととても面白い、よくわかるというそんな感じですね。
あ、はい、ありがとうございます、
ね、じゃあ次は何かもう一つぐらい紹介してもらおうかな。
そうですね、じゃあちょっとまだパロディのところにおりますので、
はいはい、
この常夏というあの、
はいはい、
絵を見ていただきたいと思います、
はい、ガラスケース真ん中あたりですね、
はい、でこれもあの源氏物語の中の常夏という城の名前から、うん、あのつけられているんですけれども、あの常夏っていうあの名前なんですけれども、お花のなでしこという花がありますけれども、はい、なでしこの名前でもあるんですね。
あ、なでしこのことを常夏と言ってた時代があった、
はい、そうですね、
ははは。
でその常夏っていうあの絵を見てみますと、
はい、
あの夏場にですね、あのお母さんがあの子供をちょっと蚊帳の中に、はい、あの入れてあの眠らせようとしている、
ね、今あやしていらっしゃるところですね、
はいはい、であのこれを常夏の絵なんですけれども、あのなでしこというあの古名ですので、まあ、なでしこ、まあ、なでしこ、まあ、愛しい子というふうなあの意味合いもなでしこには出てきますので、それでまあ常夏の図柄にまあ愛しい子供を今あやしているよという、そういう図柄になっているわけですね。
なるほどね、なでしこの常夏かしき笑顔かなって書いてありますもんね、はい、はあ、そういうパロディーか。なるほど、
コメを知っていたら、はい、あのなでしこでちょっとこう、はい、なでしこかなっていうふうにこうつながっていくかもしれませんけれども、はいはいはい、まあ、そういうふうなちょっとあのパロディになりますね。
そうですね、なでしこの常夏かしき色を見ばというふうに呼んでいけば、あ、子供の頭撫でてんねやなとかですね、撫でてるところが懐かしいなという言葉も入ってるなとかいろいろ思い出ますね、うん、あ、そうか、そういうパロディなんです。あ、錦絵というのはそういう楽しみ方をした人たちもいるわけですね。
そうですね、明治に入って、はい、いろんな工夫がされてますね。
あ、そうですか、
はい、
それじゃあ次ちょっともうちょっと見ていきましょうかね。
例えばこの近辺にあの関係があるような、
はい、
あのこれはあの月岡芳俊という方があの刷られたシリーズものの錦絵で、 あの月の百紙というあの月をテーマにした百枚シリーズの錦絵の一枚なんですけれども、
そうですか、
はい、あの題名がですね、はい、大物会場の月弁慶という名前がついています。でこれはあのちょっとまたパロディと変わりまして、はい、ミステリーになるんですけれども、
これはミステリーですね、
はいはい、でこれはあの大物っていうのはこの近辺にお住まいの方だったら地名としてあのよくご存知の地名ですかね、あの天ヶ崎、ね、
天ヶ崎の大物ですか、
はい、そうなんですね。で、あの謡曲で船弁慶というお話があります、はい、ありますでその中の一シーンをあの撮った、ははあの錦絵なんですけれども、うん、あのまあ、その船弁慶という話ですね、あの大物の裏、はい、まあ、天ヶ崎のところからですね、はい、あのお兄さんの頼朝に追われて義経がまあ船に乗ってこう、まあ、逃げるといいますか、
逃げ出すわけですね、
はい、逃げ出すわけですね、はいはい、でその時に急に海が荒れて、今にもこう船が転覆しそうになるというシーンがあります、でそれは単に嵐ではなくて、はい、あの自分たちが滅ぼしてきたそのはい、あの
平家の、
はいはい、音量がですね、あのそういうふうにこう波を荒らしているという、そういう話なんですけれども、
船弁慶というね、はいはいはい、謡曲がありますね。
でその波をですね、これはあの武力では抑えられないんだということで弁慶がまあ必死でこう祈るわけですね。
はは
でちょっとその祈るというシーン、まあ、大きな波がやってきて、それに立ち向かうようにまあ弁慶が祈っているという絵になるんですけれども、ちょうどそのシーンが描かれています。
なるほどね。錦絵にしてはちょっと珍しい黒っぽい色調、
はい、
まあ、大海原といいますか海の波が荒れている様子がパッと分かるような、
そうですね、
船が翻弄されているな、でそこに弁慶が立ってお祈りを捧げているという、はいはい、そういうことですね。しかも月が隠れながらだけれども見えているという、
はい、
壮絶な感じの絵ですね、
はい、躍動感がありまして、
そうですね、
あのちょうどこの波のところにですね、はい、そのキラキラとするキラ摺りがされていまして、とてもその波しぶきといいますか、そういったものも、うん、あのよく表現されていますね。
これあの角度によって見えなくなったりしますけど、はい、ちょっとうまくこう見ようとするとピカピカ光ったものが見えますね。ああそうですか、工夫された刷り方なんですね。
そうですね、うん、
いやこれだけでも楽しいなと思いますが、いっぱいいろんなものが描かれていて、それぞれにタイトルがあって、それぞれにテーマがあって、で物語があるというのが錦絵なんですね。
そうですね。
反対側のショーケースにもいっぱい絵が並べてありますが、こちらもやっぱり同じように錦絵、
はいはい、そうですね。このこちらの方もですね、はい、ミステリーですとか、
はい、
あのヒストリーをテーマにした錦絵を、
は
い、展示しています。
はは、一つずつ全部解説文がついてますか。
はい、
よくわかりますね。
はい、そうですね。大江山のその酒呑童子、酒呑童子という、
はいはい、
あの絵もここにあります。
はい。
でこちらの方はですね、また、はい、あの楊州親信という作家の方が描かれた絵になりまして、
あ、
東錦昼夜比べという、そういうあの題名のついている、これもシリーズものの錦絵になります。
東錦絵というのは一つのグループみたいな感じであるわけでしょ。
そうですね、はい、ただ、まあ、この東錦昼夜比べというのが、うん、まあ、この絵の
シリーズ
の題名になりますね。はい、で一つの画面の中にちょっとこう、はい、区分けされてまして、
上下に分かれてるような、
はい、そうなんですね、はい、で夜の部分とこう昼の部分と、
そうなんですか、は
い、で昼夜というのが、まあ、昼と夜ということで、はい、それをこうちょっと見比べているという錦絵になりますね。
酒呑童子が、はい、征伐に行く前と後みたいな感じなんですね。
そうですね、征伐に行く前、
はい、
そうですね、あの酒呑童子にさらわれてしまった女性たちが描かれていますね、
はいはいはい、
でその上の部分ですね、
はい、
ちょっと夜の部分はその征伐に行った
来光さんやらが行くわけです、
はい、そうですね、はあはあ、が今まさに酒呑童子を歌んとしている、
坂田の金時さんもいるんでしょ。
そうですね、
坂田の、
そうなんです、あの金太郎で、
あ、金太郎さんでね、
はい、あの有名な坂田の金時も、はいはい、いますね。
なるほど、ね、
はい、
そういう歴史物語の絵も出ています、
はい、
それから、
そうです
ね、手前には綺麗な絵がたくさんありますけれど、ちょっと幽玄の感じのする絵が一つありますね。これは
そうですね、夏場ですのでぜひ、はい、
これは
です
ね、源氏物語、
はいはい、源氏物語のその夕顔という、あの女性を描いた、あのこれはあの先ほど の, その月岡義俊さんの作品になりますね、はい、で源氏物語の中の夕顔という女性はですね、はい、実はその六条の御息所というあの女性の生き霊にこう取りつかれて死んでしまうという運命 の, あの方なんですけれども、はい、その女性がですね、あの主役になったお能がありまして、夕顔という名前ですとか恥富という名前 の, あの能があるんですけれども、はい、その能のお話の中でですね、あの亡くなった夕顔がまあお坊さんの前に出てきて、まあ自分はこういうふうにまあ生き霊に取りつかれて死んでしまったんだということをこうとつとつとこう語るという、あのそういう話で、まあお坊さんはまあ弔うというそういう話があるんですけれども、そのまあちょっとこう悲しく生き霊に取りつかれて死んでしまったんだというのをこう語っているような姿で描かれていますね。
顔は横側が少し見える程度で、あとは長い髪の毛がたらっと下がっていて、はい、なんとも言えん優雅な お召し物と言いますか、着物が、
そうですね、もうちょっと透明と言いますか、
ほとんどわからないんですけれど、はい、まあ輪郭だけがわかるような、はい、植物が描かれ込んでますね、
はい、これ実はあの夕顔
という夕顔の、
はい、
夕顔が描き込まれている、
そうですね、はい、
下半分の方はもう霞んでるような白っぽいもので、
はい、
上がずっとぼやけた、まあ、ブルーですかね、はい、その中に満月がスコッと抜かれている、とっても綺麗な絵ですけど、まあ、お話としたらちょっと気持ちの悪いというか、
そうです、ね、
恐ろしい、
寂しげな、
寂しげなという、はい、そういうのがようわかりますな、
はい、
こういうのはやっぱり錦絵なんですね。じゃあこういうものを江戸時代の方からずっと明治の方が、
はい、
あの楽しんでおらいらっしゃったっていうか、それぞれ個人でお持ちになるわけですね、こういうものは。まあ刷り物ですから、
そうですね、やはりあの刷り物というのはあの量産ができますので、できますから、はい、で人気の絵師の方でしたらやっぱ次々とあの仕事が舞い込むということにもなるんですけれども、はい、やはりあのここに出しているのはまあ明治の錦絵になりますので、はいはい、その本当に大人気だった時代からはまあ少しまた
加工気味というか、
はい、来るわけですね。
なるほどね。でこの後はもうどんどんこう衰退していくわけですか。
そうですね、あの明治になってからあの新聞も、あの錦絵新聞というようなものもできまして、
はははは
そういう、まあ、今起こっている事件を錦絵にして、
そういう表現方法として使われる、
は
い、
そうですね、
あるいはマスメディアみたいな、
そうですね、メディア、まさにメディアですね。
なるほど
ね、メディアの世界にも錦絵というのは入っていったりもしますね。
なるほどね。そうするともう木版じゃなく、はい、印刷になったりしていくんでしょうかね。
そうですね、あの、まあ、錦絵新聞に関しては、まあ、木版、
木版なんですか、はい、そうですか、
されるんですけれども、あの、まあ、付録なんかに、ね、つけられたりもしまして、でこういったシリーズものになりますので、あの今一枚一枚こう見ていただいてますけれども、はいはい、全部こう刷られた後はですね、画帖仕立てになったりですとか、
まあ、一
冊の本の
ね、
はい、なったりしますね。
絵面としてももう面白いものも出てきていて、最後の方には海水浴場があった、
ね、これ実はですね、スイカ合戦、
スイカ合戦って言うんですか、面白いの、
はい、
スイカを取り合いするような、
そうですね、これ江戸時代にあった、
江戸時代の、
はい、ものなんですけれども、
物語を後に書かれたというようなことですね。
そうですね、史実ですね。はい、将軍ですとか、はい、まあ、身分の高い方の前で、はいはい、こういうふうなスイカ合戦を見せるという行事がありまして、まあ、赤と白に分かれてですね、はい、まあ、スイカの奪い合いをしているんですけれども、じっくりと見ていただいたら、はい、もうめちゃくちゃしてるんですね、お互いにもう鉢巻き奪い取ったり、ね、沈めようとしてたり、
そうですか、
はい、そういう合戦の3枚続きの錦絵になります。
随分こうずっと最初の陳列からここまで来ますとね、
はい、
随分変わっていったなという感じがしますね。歴史の物語をその通り、まあ、考えたり、はい、あるいはそれをパロディーにしたり、あるいはそれをこう ちょっとミステリックに扱ったり、はい、いろいろやってきたわけですけど、はい、まあ、最後は今おっしゃったようにスイカ合戦、スイカ取り合戦みたいにですね、
そうですね、
遊び回ってるところを絵にするというふうなことまでこう発展してきたわけで、まあ、時代とともに絵も変わってきたなという感じ。
そうですね、今回ほとんどまあ3人の絵師の方 の、はい、作品を展示しているんですけれども、はい、互いにですね同じテーマを描いているようなものもありまして、別の作家が同じテーマをどういうふうにこう描いているのかというのもちょっと見てみても面白いのかなというふうに、うん、ね、はい、思いますね。
いやいや結構楽しませていただきました。これまたもう一度後でいっぺんゆっくりと時間をかけて見させてもらおうかなと。今はとりあえず番組の中で、壇上原さんに解説をしていただきながらさーっと見て歩きました。それでもとっても面白かったです。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
なおこの、展示の期間中に、特別の講演会があるというふうに聞きましたが、
はい、実はですね、はい、まあ、ちょっと錦絵とは離れまして、はい、7月の30日土曜日の日なんですけれども、はい、2時からこちらの博物館で、はい、お酒用のお米で山田錦というお米があるんですけれども、この山田錦について講演会を開催いたします。
なんか山田錦を取り上げる理由があったんですか？
そうですね、はい、実は山田錦というお米今年で生まれてから80年を記念になるんですね。
そうなんですか、はい、山田錦っていうのは誕生から80年、
はい、
それまではなかったわけなんですね。
そうですね。
ああそうですか、はい、発明されたお米やいうことは聞いてましたけど80年になる。そうですね、まあ、それを記念して、
はい、で長くですねこの山田錦をはじめ、うん、まあ、酒米のことをご研究されてこられました池上勝先生にですね、はい、お話を伺うという機会を、はい、企画いたしまして、はい、講演会を開催いたします。
これは申し込みかなんかいりますか？
あ、いえ、もう当日の
当日おいでになって、はい、入館していただければいいということで、
はい、そうです。
7月30日土曜日午後2時からだそうですので、はい、ぜひおいでください。それから壇上原さんがなさるのか学芸員他の方がなさるのか、ミュージアムトークをされるという。
あ、はい、この錦絵展 の、 ミュージアムトークをですね、はい、8月の11日木曜日の日に、はい、祝日になりますので、予定しております。
でそれは今私がお聞かせいただいたように展覧会を見ながらお話も聞ける、はい、ということになるわけですね。
そうですね、はい、展示室で開催いたします。
ぜひ楽しみにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
なお展示場他の展示 部門では先ほどお話のあった山田錦についての特別の資料展示がだーっとされていますから、講演会に合わせてそういう資料の観覧もしていただけたらと思います。今日は、博士課記念酒造博物館お邪魔いたしました。特別に開かれている展覧会を拝見しながらお話を伺いました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。